fu kakočica na šorajomo. Jorokonde zinčin se roko doga, digimas. Vataše va čibu no šinči tak da kada o joku šteori. Sono koda nga nandemo dikiru, to kak šinčtimas. Taškani ogono što bi dva je samo ni cuide irona kodo šteru dešo, kedo. Je samo ni cuide no čiško je rukodo ni otte. Daidajno ningen va goma ni narimas. Va katta to, jujo ni narukades. Paolo va, vataše va va katta to, itta kodo nga nai. Vataše va kak šinčtiru. Kak šinčtiru kedo. Va katte nai. Štangate sitsime isoru kodo mo diki nai. Kedo mo, vataše no šinčta kata ga nande mo dikiru. To kare va, ungo kas kodo no diki nai, kak šin o mo dita no de arimas. Kekugu Paolo va kono目に見える世界は私の心を満たさない。目に見えない主イエス様だけが私の心を満たしたお方であり、このイエス様に頼ると失望することはないと彼は確信したのです。まあ私たちの最近まあの始まったテーマは、まあ、目に見えない世界、まあ、霊の世界というテーマだったのです。そして、この間聖書に出てくる天使、まあ、御使いたちについてちょっと学び始めました。この間話したように旧約聖書の中で108回、そして新約聖書の中で165回、御使いという言葉が出てきます。御使いたちとはもちろん創造されたものです。御使いたちは神の命令によって作られたものであり、そしてこの我々の目に見える世界よりも創造されたものであると聖書は言っているのです。この最初の中で全てが目に見える世界だけではなく、目に見えない世界も主イエス様によって創造されたと書いていますから、だからいわゆる御使いたちもイエス様によって作られたのです。そしてイエス様のために作られたのです。まあ天使たちは今読まれましたように結局使えるものです。まあ、主のしもべたちであると言ってもいいでしょう。その黙示録の中でヨハネは結局3年半イエス様と親しい交わりを持っていたヨハネは御使いの足元にひれ伏して拝もうとしてしまったのです。したがって御使いとは考えられない、まあ立派なものであり、尊敬すべきものであり、力と知恵と栄光に満ちたものであると言えます。御使いは勢いにおいても力においても我々人間にずっと勝っています。聖書を見ると神の使いの知恵が本当に素晴らしいものであることもすぐ分かりますし、そして御使いたちはよく聖なるものと呼ばれています。聖なるものとは結局全く主に属するものである、主に使えるものであるということです。けども神によって創造された御使いたちは他に力強い、賢く、神聖であるだけではなく、本当に栄光に富んだものであると聖書ははっきり言っています。ダニエルが御使いの出現を見たとき力が抜けされ、全く力がなくなったとあります。御使いの会は太陽のようなものであった と聖書に確証されています。まあ、将来イエス様はご自分の栄光と父と聖なる御使いとの栄光のうちに現れてくると約束されています。御使いとは神によって創造されたのです。そして今の読みましたヒブル書の中で、一緒の中4節でしたね。御使いは皆使いの霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんかと書かれています。まあ、御使いは救われた我々のために使わされたものです。どうして使わされたなのでしょうか。まあ、必要からです。よく人々はどうしてなぜかと考えます。まあ、聖書の答えは必要からです。偶然はないからです。人間は本当に惨めでどうしようもないものであるから御使いたちが使わされます。人間は自分自身を守ることができないから御使いたちによって守る必要があると聖書は言っています。人間は本当にダメけど御使いたちが使わされる。反面言えることは、我々は主にとって非常に大切なんです。どういう人間であっても主にとってどうでもいい存在ではない。あるよう人間は主にとって尊いものであります。どういう人間であっても皆例外な神の愛の対象です。結局聖書の呼びかけとは、あなたも愛されているし、あなたも心配されていると。だからこそ私たちは喜ぶことができ、安心して将来に向かうことができるのです。まあ、当地の御使いの呼びかけとは、黙示録22章の9節に書かれているように、神に拝みなさい。ヨハネという、まあ、愚かな者は創造されたものを拝もうとしたんです。確かに御使いはもう考えられない素晴らしいものであり、けども決して拝むべきものではない。拝むべきお方とは、すべてを創造された作る主であり全能者なる主だけです。神に拝みなさい。これは我々に対する命令でもあるなのではないでしょうか。神を拝む者とは、もちろん主の恵みを憐れみを体験的に知るようになった人々です。礼拝とはどうしてそんなに大切なのでありましょうか。まあ、多くの人々のにとっての礼拝とは、まあ、義務的なことです。もちろんいろんな事情があるらしいけど、ある人々は礼拝を待ってから帰っちゃうんです、日曜日。まあ、どうしてかわからない。まあ、僕めったにいないし、一番サボってるのは私です。去年1年間こけていたのは3回しかないんです。けどもね、多くの、まあ、教会行く人々は、まあ、礼拝だけであればそれでいいじゃないか、ね、続く福音集会も同じように大切でしょう。結局主が呼びかけてくださらなければ、御言葉によって新しく生かされなければ、本当に意味での礼拝を捧げられないなのではないでしょうか。まあ、主はどうして礼拝さるべきかと言いますと、主は中心になり礼拝されれば人間は解放されます。本当の意味で喜ぶことができるようになります。ですから人間は、まあ、中心になりたい、認めてもらいたい、 という気持ちとは、結局私は、ね、大切にされてもらいたいから、まあ、主は別にどうでもいいということになる、なるんです。まあ、結果として満たされえませんし、孤独になります。ですから、神に拝みなさいという呼びかけとは非常に大切です。御使いたちの使命とは一体どういうものなのでありましょうか。まあ、御使いたちの使命とは、主なる神に仕えることです。御使いは今ここでヒブル書に書かれているように、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんか。御使いたちはもちろん信ずる者に使えるべきものであるだけではなく、まず主に使えるべきものです。御使いは絶えず主なる神の周りにいて、主の御心を行おうとしています。もちろん御使いは罪を知らないし、わがままがないし、御使いたちの切なる願いとは、主の御心だけがなるようにと望んでいます。まあ、主がこの世を作られた時、御使いたちはもうすでに存在したのであり、喜んでいたと呼ぶ記に書かれています。呼ぶ記の三章八章を見ると次のように書かれています。824ページです。